さっきから気になってたんだけど、ゴロリの声になってきてない？
んなことないよ。
じゃあワクワクさんって言ってみなよ。
ワクワクさん、
ゴロリじゃないか。
え、そんなことないよ。
じゃあチョキチョキ言ってみな。
チョキチョキ、
ゴロリじゃないか。まあとりあえず気がつけば両生類で検索だね。
どうしますか、次のところ行きましょうか。
行きましょうか。
はい。
もう結構時間経ったから
。はい。
行きましょう。
はい、行きましょう。
じゃあ3番目。
はい。
結婚に違和感の残る一番の理由。
はい。
なんですけど。
はい。
これ、まあそうですね。うん、さっきのね、まあ、許せないとか今の養子の話もしかしたら繋がるかもしれないんですけど、
はい、
僕の場合は、
はい。
何かなって考えたんですよ。僕もダンさんも結婚に違和感があるタイプじゃないですか。
そうですね。
うん。で、これね、多分僕はね、自分が結婚すると仮定した時に、
はい。
誰かと比べちゃってるかもしれないなっていうのを思ったんですよ。
お
う。っていうのは、
まあ当然じゃないですか。
うん、
うん。
あの、そのさっきのね、こう、今15番の奈々さんが言ったみたいに、みんながそう言ってるからみたいな理由。
うん。
に近いんですけど、
うんうんうんうん、
結婚イコールいいものみたいな考えを持ってて、うんうんうん、持ってたというか持ってないというか、
はい、
そういうふうに考えるのを放棄してたくせに、結婚後の現実に、あ、こんなはずじゃなかったとかって思って自分のせいじゃないみたいな思ってるようなアホと一緒くたにされるのが悔しいからっていうのは僕一つあるなと思ったんですよ。
一緒くたにされるのが悔しいんですね。
悔しい。
はいはいはい、はい、
うんうん。
それで
ちょっと嫌だなって。それが、うんうん、結婚に違和感が残る理由の一つかなと僕はすごく思いました。これ、でもね、これが、これを思った時に、あ、自分結構小さいことをね、結婚に違和感あったんだなっていうのも一つ感じたし、
はい。
自分の結婚だって、仮定してるのに人なんか気にしてる時点でもうかなりくだらないことだし、
うんうんうんうん、
もう自分が考えて結婚したいと思ったらすりゃいいんだしっていうので自分の中でこれ勝手に結論がついちゃったかなと思う。
それってごめんなさい、僕はその他と比較するって言ってたのが相手と他の、はい、例えば女性だったら自分の選んだ女性と他の女性を比較するっていう意味かと一瞬思ったんですけど、
うん、
そうじゃなくて結婚というそのものを比較するということですね、うん、自分の結婚と他人の結婚をということですか。
ね、違います。
違う
っていうのかな。結婚っていいもんだよねって思ってる人たちと同じ結果になるじゃないですか、うんうん、要は結婚すると
別に、まあ、まあ僕は違うと思ってますけど。
同じ結果じゃなくて、同じ、結婚っていうものじゃないですか。
まあまあまあまあ、
そうですね。中身がどう違う、
はいはいはいはい。
だけど結婚したっていう事実としては、誰から見ても一緒に見えるわけじゃないですか。
そう見えて仕方がないと思いますね。
うん。で、それが悔しかったんだなっていうのが自分の中で一つ分かったんですよね。これを考えたとき。
あ、その気持ちだったら、ちょっとよくってよくわかんないですけど、わかります。
あ、わかります。
はい、その気持ちはわかります。なんていうのかな、実際今もそれありますからね。
あ、そうですか。
例えばじゃあ僕がそれこそリアルタイムに、やっぱそういう話をするわけですよ、うん、いろんな人にね。
うんうんうん。
もちろん親族にも報告しないといけないし、
うんうんうん、
まあ例えばお客さんに、仕事で結婚されてるんですかって聞かれたら、いや、まだしてないんですけど、もうするんですよ、みたいな話をすると、うんうん、あ、おめでとうございますって、当然のように言われるじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
僕は、まあ、口に出して言ってますけど、めでたいことではないって、さっき言ったみたいにね。
言いますよね。
うん。いや、うん、まあ、お客さんの前だと冗談っぽくね、いや、めでたいことなんか一つもないんですけどね、っていう、笑いにするような感じで、言ってますけど、
うんうん、
あなたの言うおめでたいと俺の言うおめでたいは違うよって思いながら言ってるんですよね。
うん。
うん。まあ、だから、どうしても、一般的には結婚はおめでたいものっていう、もうテンプレートができてしまってるので、
うん。
それはもう、回避のしようがない部分ではあると思います。すべての人間に対して、自分の結婚とは、一般的な結婚は違うんだっていう理解してもらうっていうのは、まあ、ほぼ無理ですし、うん、
大変ですからね。うん、
じゃかといって、まあ、僕の両親とか兄弟っていうのは、ある程度僕がどんな人間かっていうのを知ってるんで、
うんうん、
僕がやった結婚は こういうことなんだって言ったら、まあ、なんとなく耳は傾けてくれますけど、
うんうんうんうん、
例えばちょっと離れた親族とかになってくると、
うんうん、
あの頭おかしいんじゃねえかこいつっていうふうにやっぱ思われるはずなんですよね基本的にはね、
うんうんうん、
だからあのその人たちに理解してもらう必要性も僕はないんで、
うんうんうん、
別に一般的な新郎になりますその時は、
うんうん、
一般的なね、
うんうんうん、
あどうもありがとうございますみたいな感じでね、
うんうん、そうそれで いいですよね、うん、
ただそれだけですね、
うんうんうんうん、そう、そこであんまり向きになって違うんですよって言いまくっててもなんだこいつってやっぱなるだけですもんねきっと、
うん、意味がないんでねその人たちに、うん、例えばじゃあ今後僕の人生を手伝ってほしいんだったら
あそうですねそうですね
だったら僕っていうものを理解してもらわないといけないので、うんうん、そこについては話す必要があると思うんですけど、うん、そうじゃないので、
うん
まあ、単純にただの親戚としていてくれればいいので、
うんうん、
じゃあ別にそれはそれでいいのかな、
う
ん、
だしまあ向こうがねおめでとうって言ってまあその祝福の気持ちでまあ別に悪意じゃないか好意で言ってくれてんだからありがとうで、うん、それで終わりでいいです
もんね、そうそうそう、まあ、さっきのね、うん、許す許さないというところにもちょっとね、うんうん、同じようなことですけどね
そうですね、うん、
ただ素直にそれを受け止めればいいっていうところにはなりますね。
ということで、まあ、結婚に違和感のある一番の理由は僕はその辺だっただなと。
はあはあはあ、
ダンさんは一番って言われたらどの辺ですか？
まあでも要するに一番の理由？
理由というかまあまあでもまあそれ過去回聞けばわかるんですけど。
まあそうですね。まあただその落とした下さんがおっしゃってたところは一番ではないにしても、
うん、
12番目ぐらいだったかなっていう感じです
ね。結構下ですね。いっぱいありますね。しかも12番。
そうですね。なんていうか、まあちょっと本当に曖昧な世界なんでその辺は。なんとも表現はしづらいんですけど、はいはいはい、まあ、結局僕は相手ですね、その結局相手とのその関係性が一番大事というか、その結婚っていう結婚しようと言って相手がはいって言ったとするじゃないですか、
はい、
そのはいはあの一般的に言うところの結婚っていうものに対してはいって言われちゃうと僕は困るんですよ。
なるほど。
はい。僕の。
じゃあやっぱりいっぱい前置きを、あの、説明しないといけないですよね。
そうです、そうです。まあ、うんうん、あの、皆さん多分想像にたやすいと思うんですけど、こういう話を前提としてしてます。当然、
うん
うん、僕が選んだ相手にはね。その上で、
うん、
パートナーになってくれと、
うん。
僕の人生を支えてくれと、
うんうんうん。
で、あの、僕もあなたの人生支えますから、と、
うんうん
う
ん。
いう話で、じゃあ、一応、形としてあの向こうの親もこっちの親も納得しないんで、
うんうん、
席を入れるっていう形を取るのが一番スムーズだろうという結論に至ったという話なわけですね。だからそう、まあ、5年10年付き合ったカップルが、
はい
ね、結婚してくれって言って、
うんうんうん、
泣きながらオーマイガーって言いながら、
あるある
オーマイガーオーマイガーオーマイガーって言いながら失神しちゃうみたいなのとは全然別物であって、相手が理解してくれれば、僕が一番その大事だと思ってる相手が理解してくれればそれでいいので、僕が一番その違和感が残っている理由っていうのは、ただ単に結婚しようっていう言葉だけでは相手が理解できないからですね。勘違いをするから一番違和感が残るんです。
なるほど。
はい。
要はだから僕もダンさんも結婚っていうその二文字をそのテンプレートで捉えるっていう、ことをしてないから、
はい。
それをやる人がやっぱりちょっと困るなってことですよね。
そうですね。
それをやられると、まあ違うんだけどなって。
うん。自分の身の回りにそういう人がいて、うん、それによって自分が不利益を被るのであれば困るなというところです。
ああ、なるほど。
ましてや、パートナーである相手には絶対に理解していただかないといけないというところ
ですね。もうそれでそこまでちゃんとダンさんがね、相手に説明をして、で、あの、説明した結果分かり合えなかったらもうそれはしょうがない。
そうしょうがないですね。
うん。それで OK なんだったら、結婚って形が一番いいんだったら、やっぱりするべきって言ったら変だけど、
うん、うん。
すれば、普通にすればいいっていう話ですもんね。
そうです。
うん。
それがメリットだと感じるのであればっていうことですね。
うん、だからまあ話をその、ちょっとまた戻すと、僕はその結婚っていうその箱だけ、そのイメージだけ、ゼクシーパパパパーンって考えてるのが、はい、多分僕は嫌いなんですね。 と、
ね。まあまあまあ、そういうことですね。
うん、そういうこと、
うん。そういうこと、そういうこと。僕もそうですよ。
あ、じゃあ、はい、3番まとまったというところ
で。はい。
はい。
早かったな。
残ってますけど、これ終わるかね、今日終わりますか。行きましょう。
はい。
4番目。これいきなりちょっと、色が違うかもしれないですけど。
ごめんなさい。結婚っていうところに関してのコメントが1個だけ来てるんで、そこ先に読みましょうか。ちょっと全然違う話題になっちゃうんで。
そうですね。
はい。16番七瀬さん。自分の場合は子供が欲しいから結婚がしたいっていう気持ちが大きい気がすると。お二人は自分の子供についてはどうお考えですかっていうことなんですけど。どうですか落とし者さんは。
あ、僕ですか。僕、はい、子供には一切興味がないですね。
おー。僕は、めちゃくちゃ興味があります。は
い、あ、そうですか。対照的ですね。はい、面白いですね。
結構、落とし者さんと僕って、すごく共通するところと、めっちゃ真逆のところがありますよね。
ありますね。
ね、それが面白いですよね。うん、
まあ、
それ
は交差点がいっぱいあって面白い。
そうそうそう、うん。で、僕前どっかの放送で言ってると思うんですけど、
はい、
本当にあわよくばですよ。はい、あわよくば自分の子と養子を同時に育てたいですね。
ああ。
あわよくば。本当これは、こういうこと言うと、本当に不快に思う人もいるかもしれないですけど、はい、言ってしまえば、子供って自分にとっての作品みたいなもので、
は
い、
うん。
で、もっと違う言い方すれば実験みたいなものでもあって。
ああ、ありますね。
うん。僕はすごくその、先天的な影響と後天的な影響っていうものが、どんな差が出るのかっていうのがすごく興味がある部分なんですよ。
ああ、僕もそれが興味ありますね。
はい。だから、
だからやってくださいよ。
でもそれができるのが、
はい、
それよりも僕はもっとやりたいことが、今そのホテル関係のことなんで、優先順位としては、一番ではないんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。
だけど、興味がすごくある。
うん、そう。だからもし、うん、そういうものを一回度外視して、そこのポイントだけを見るのであれば、
うんうん、
男女でそれぞれでやりたいですね。
なるほど。でも、それ言うと僕もあれですね、子供に全く興味ないって言いましたけど、それはなんでかっていうと、今自分にそのパワーがないと思ってるからなんですよ。
ああ、はいはい。山登れないと思ってるってことですね。
うん、そうです。自分の足でちょっと立てない。
うん。
までいかないですけど、
うんうん
うん、その段階じゃないと完全に思ってるからなんですけど、もし自分にパワーが戻った、あったと仮定したら、
はい、
ダンさんとかなり同じですね。僕も養子欲しいですね。
ああ。実後も欲しいってことですか？
実後どうでもいいですけど、
うんうんうん、
特に血のつながりとか家とかそういうのに そんなに興味がないので、
うんうんうん、
誰でもいい。誰でも言ったら変ですけど、自分の血つながっていることにこだわりがないので、
うん、
養子でも全然多分関係ないですね。うん
まあ僕が一つ感じるところとしては、まあ、これも使い古された言葉ではあるんですけれども、うん、例えば今その自分がその、準備ができてないみたいな表現をされたと思うんですね、落とし方はね、
はいはい、
で準備ができてない状態で準備ができた時がどういう状態かっていうのが多分分かり得ないと思うんですよ。子供を持ったことがないから、
うん、
僕らは、
うんうんうんうん。
どういう準備ができれば子供を持つに値するのかっていうのが分からないので。
そう、分からない。
準備が完了しないんですね。うん、で、一つ言えば、子供を持っていない人が未熟だとは僕は言わないですけれども、
うんうん、
ただ、子供を持つことっていうのはあまりにも大きい、その自分の人生における経験だと思うんですよ。
うんうん、
あまりにも大きい出来事でそいつをまた育てていくっていうのが、
うんうん、
しかも多分一人一人全然違う経験してもらえると思うんですよね、
うんうん、
育てるんだとしたら、
うんうん、
相当自分を成長させるための要素になるんじゃないかなっていうのは大きくあるんですよ、
はいはいはい、
で育ててたらいつの間にか準備は完了していたという感覚が多分、
う
ん、ほとんどの人がそうなんじゃないかなと思うんですよね。
で
多分まあ子育てをした人だったら多分そういう感じの話をすると思うんですよ。
うんうんうん、うん、結構言いますよね、その、うんうん、産んでみたらわかるみたいな。
そうそうそう。うん、でもまあ
アンツル呼びで産むが安いじゃないですか。
まあまさしくその言葉の通りで、うんうん、でもまあ産んでみたけどよう育てきらんで監禁しちゃったりとか、
そうい
ろんなこともまあ実際起きてますけど、
そういう
人たちはまた違う次元の多分話だったりすると思うんですよね、そもそもが。
あ
その感覚の人たちはね。まあだから、まあ今の落とし者さんの話を聞いて、思ったのは、まあ一つ、まあ、 まず持ってみるっていうのも一つのルートではありますよっていうのところではあります。うん、まあ、もしそれが欲しいと思うのであれば。
うん、そうですね。
はい。
いや、今ね、そこの天秤に例えばかけたときに、
はい。
なんで、やっぱ自信が全くない状態でそれやる気にやっぱならない、なれないんですよね。
ああ、ほうほうほう。
あと、例えばさっきの話で言うと、その自分が虐待したりしちゃうんじゃないかみたいなものを、恐怖に思い続けたまま、イメージのまま持ちたくないじゃないですか。
うん。
だからそこで、もうちょっとパワー貯めたいなっていう段階というか、例えば障害児が生まれてきました。その時に愛せるかどうかみたいなところを言われて、大丈夫って、言えるほどまだ元気がない、元気がないと言ったら変だけど、うん、そこをもう少し時間が欲しいなというので、うん、今のところ僕は考えない、全く興味がないっていう意味はそういう意味です。
まあ、まあ、そうですね。まあ、そこの基準はもちろん、お年下さんが決めることですし、うんうん、僕がどうこう言えることではないですが、
うんうん、
こういうこと言うとあれですけど、虐待を仮にしてしまったとしても、
うん、
その後どう行動すればいいかっていうのが分かってればいいと思います、うん、僕は。
ああ。
うん、全然、
うんうんうん。
僕も子供見てて、イラつくことはすごく多いです。
うんうんうん、
でも子供が可愛いと思う気持ちもすごく多いです、
うんうんうん、
だからそのイラつく気持ちっていうものがあるやっぱり境界線を越えた時に虐待っていうものに、まあ、発展してしまうっていう状況も容易に想像できるんですよね、
うんうんうん、
まあ、そういう部分だと思うんですよね今落とし田さんがおっしゃってた恐怖っていうものは
そう、うん、だから、ね、日本で生きてたらやっぱりその体力がやっぱ奪われる社会だと思うんで、気力とかもそうですけど、
はい、
さっきの一番最初に話してたのに繋がるかもしれないですけど、やっぱりこう、自分の体力っていうか何かが充実してない状態で、そういうことを、子供を作って、そこでデメリットが、かなり現実的にいっぱいあるわけじゃないですか。
はい、
そういうのに乗り越えていく、乗り越えてまでやりたい、乗り越えてまで産みたいっていう、ある程度の、自分の覚悟までいかなくてもいいですけど、
うん
うん、よし、それでもいいよ、子供を産みたいよって思って産まないと、
うん
う
ん、
なんか欲しくなかったのにって思っちゃいたくないんですよね。
まあ、そうですね。それはまあ感覚としてはよくわかります。で、今思ったのは、
はい、
男性と女性で多分感覚全然違ってくるなって思ったんですよね。
おう。
もう例え話にならないですけど、
うん、
帰り道、街を歩いてて、焼き鳥の匂いがしたら、うわ、焼き鳥食いてーってなるじゃないですか。
うんうんうん。
それと同じ感覚で、まあ人によりますけど、
うん、
妊娠した途端にやっぱり子供っていうものがすごくこう、欲しくなったりとか、絶対産みたいって思ったりだとかする女性も多いと思うんですよね。
ああ。
もちろん当然体自体が変化してて、ホルモンも相当変化してますので、
うんうんうん、
思考とか感情とかっていうものが大きく変化するっていうのは当然だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
で対する男性はそれがそこまでね、物理的にものすごく分かりやすく変化するわけではないんで、
そうですね、
僕ら男性としては準備したいっていう気持ちもあれば、
うん、
女性が例えば身ごもった女性がいたとして、まあ、僕らにできちゃったっていうふうに言ってだとした時に、うん、僕らが素直に喜べるかどうかっていうところが、
うん、
なんで喜べないのっていう感覚になっちゃうような状況があってもおかしくないのかなっていう感じはしますね。おかしくないです
よ
ね。
そう、そこも怖いですよね。うん、奥さんと自分とのギャップも生まれやすいじゃないですか、うん、子供ができるとやっぱり。
まあ、そうですね。うん、その本気度が違ってくれるというか。
そう、なんだろう、実体験度が違うじゃないですか。宿してるわけだから。
そうですね。
うん。で、そうなると、うん、で、ホルモンも変わってくるわけだから。
はい。
だからやっぱり、もともとというか、さっきの養子の話につながるかもしれないですけど、そこで、コミュニケーションもともと取れない、そこ、うん、ホルモンバランスが違って、いろいろ変わっていく中で、でも夫婦だから、一緒にこう、協力関係じゃないですか。
はい。
協力関係でいなきゃいけないんだけれど、そこでギャップが生まれて、それがこう、溝になっていくケースっていうのが多分たくさん問題になってますよね。
うん。
そういうところでも、やっぱ、コミュニケーションちゃんと取れる人。っていうので、やっぱ選ばないと、容姿だけで選ぶと、そういうことになっていきやすいのかなとも、まあ、さっきの話と無理やり繋げれば思ったりとかもします。
そうですね。うん、うん、うん。まあまあまあ、まあ最初に、まあ最初にというか放送始まっててから言ったかどうかわかんないですけど、やっぱり繋がってくる テーマではあるんですよね、どうしてもね。
ということで、4番目は、はい、3番目、そんなぐらいですかね。
そうですね。ちょっとコメント一つでだいぶ長く話しちゃいましたけど、ね、はい。はい。まあでもいい、充実した内容だったかなと思います。じゃあ次行きましょうか。はい、
で、ちょっともう 2時間近くなってるんで、はい、4番飛ばしましょうか。ちょっと。
いいんすか？
うん、一つだけ、つながらなさそうな。まあ、つながるんですけど。
まあまあまあ、そうですね。うん。
はいはい。これで5番に行けば、最後の行けば、またこれかなりつながるんで、集大成みたいな感じで喋れるのかなと思うので、うんうん、そうですね、ええ。ちょっとじゃあ4番の仕事 VS プライベートは、まあ、いつかの楽しみに取っとくとして、5番行きます、
はい、
最後。
はい。
女性を大事にすることはどういうことか。
うん。
についてちょっと、おしゃべりして、はい、今日は終わりたいと思うんですけれども。は
い。だいぶ抽象的な、まあ今までもそうですけど、今までよりもだいぶ抽象的な、感じかなっていう感覚で、ね、なんですが、一体どういう部分なんでしょう、今語りたいのは。
そうですね。これまずじゃあ、例えばですけど、
はい。
僕とダンさんが大事に できない女性って何かなって考えたんですよ。
なるほど。はいはいはいはい、はい、はい。
で、それでさっきの3番にいきなり繋がるんですけど、最後言った
時。まあまあまあまあ、そうですね、
うん。ダンさんも多分そのタイプだと思うんですけど、
うん、
やっぱり僕もそうで、
はい、
コミュニケーションを深める気がないタイプ？
まあそうですね。
もしくは、まあ、思考停止って言ったり、あれですけど、これはこういうもんだからとか、その理屈抜きで何か信じ込みとか何かそういうので、深める気がないタイプ、が大事にしようとしてもやっぱできないのかなっていうのをちょっと一つまず思いました。
そうですね、意図的に大事にしないっていう感覚ではないんですけど、単純に興味がない、
うん、興味がない、
うん、っていう感じですね。そのそういう相手に対しては
だし、できないですよね、しようとしてもね。
できないですね。
できないですよ。だって向こうからのこう、
物理的に無理ですね。
無理ですよね。
うん、うん。
だからやっぱり大事にするものもされるのも、やっぱりコミュニケーションが一番、
うん、大事ですね。
大事なのかなと。
うん、うん、うん。
コミュニケーションを深める気が、やっぱあるかないか、
うん、うん、うん。
お互いが同じベクトルをね、向いてるか、っていうところがまず大前提として必要かなと。
そうですね、うん、もしくはお互いのベクトルを確認し合うことがまずできてるか。
そうですね、そうそうそう
ですね。うん、うん、
まあだからそう、ね、そう、うん、で容姿だけで選ぶとそれができない可能性があるよってまたつなげると、
そうなんです ね。まあ、そういうことになってくるわけですね。
ね、で、うん、じゃあ例えばですね、
はい、
女性、まあ僕ら男ですけど、
うんうん、
女性側から、
はい、
私大事にされてるなって思うときって、うん、ダンさん、どういうときだと予想します？
そうですね。
これ意外に僕ら男たちってあんまり考えないじゃないですか。
いや、なんか。どうだろう、僕でもそんなことばっかり考えてるかもしれない。
あ、そうですか。いや、
それは
言い方悪かった。
あ、はいはい、
男同士で喋ったりしなくないですか？
ああ、そう。俺、男同士で喋ることあんまない。
僕もないんですよ。僕もないからね。だからダンスも喋りたかった、ね。
ああ、そっかそっか。
友達ともなんかね、あのさ、女を大事にするってどういうことだと思うとかって話
を。まあまあ、でも一般的にはなかなかしないでしょうね。
うん、うん。
そういうシチュエーションはないでしょうね。
女ってどういう時されてる時って私大事にされてると思うのかなとかっていう話をしないんで、ちょっとそれしてみたいな。
そうだな。まあちょっと抽象的な言い方にはなっちゃうんですけど、
はい、
やっぱりその行動とか言動っていうもの、男のね、うん、男の行動とか言動の奥行きに、うん、まあ、まず奥行きが見えて、
うん、
でその奥行きの中に、
うん、
自分のためにやってくれているっていうことがまず前提としてあって、
ほうほう、
でそれでいて自分のためにこれだけのことをしてくれたのかっていうことを感じさせる状況っていうのが一つ必要なのかな。うんうん、まあ、っていうか、一つというか、それに尽きるかなっていう感
じ。うまい。うまいですね。なるほど。
うまいって、どういうこと？
いやいや、なんか言葉にするのうまいなと思って。
うんうんうんうん、
そんな感じですね。まあ、僕もなんか似てますね。
僕は、それは女性っていうか、まあ人間っていう感じですかね。
そうそう、そうだと思う。だけど僕は、そういう、なんだろう、自分のために何かをしてくれてるっていうのを、
はい、
女性の方がやっぱりこう、 直感的にというか大きく安い人が多いかなと思いますね、うんうん、なんとなくですけど。
そうですね、まあ、逆に言えばあの直感で感じやすいっていうところがありすぎて直感で勘違いするタイプもすごく
あります。なるほど、ええ、直感で勘違い、
そのあの事実と違う推測をしてそうだと思い込んじゃうと、それまでやった苦労も全部パーみたいなところは非常に大きいですよね。
なるほどね。
まあ、やっぱ、どっちかっていうと、女性の方が理論的じゃなくても勘ぐる力っていうのは非常に大きいので、感じる力と勘ぐる力が非常に大きいので、些細なことから、あの、奥行きをすごくこう、自分の中に構成するというか、ゾゾゾゾッとこう意図的じゃなくても、はいはい、頭の中でもしくはこう体全体で、
はいはい、
相手が取った行動が一体どんな意味を持ってるのかっていう、うんうん、まあ、一番最初の僕の話と一緒ですけど、
うん、
許す許さないっていうところ
で、はいはい、
相手が取った行動に対して推測をするというかね、
うん、
そういう感覚が非常にこう鋭い、
うんうん、それもあのあれですよね、あの恋愛経験があんまりない若い人ってで、それ、鋭くないですよね。
そうですね。
うん。それ、やっぱり、いっぱい失敗してきた人の方が、その辺の、こう、力が強くなっていく印象がありますね。
そうですね。まあ、
うん、
恋愛に限らずですけどね。
そうですね。
まあ、人間関係すべてに言えるんじゃないかなとは思うんですけど、うんうん、逆にやっぱり、だから、そこを利用するというか、
うんうんうん、
あの、あからさまじゃないけど、わかりやすく、こっちがどれだけ、その、相手のことを思ってるのかっていうのが分かりやすいような行動とか言動をするっていうのが、相手にやっぱりその気持ちが伝わったりだとか、自分が大事にされてるなっていう感覚になるのかなと。
なるほど。
で、まあ同じ話ですけど、僕はその、あの、紳士服のね、ショップで今、働いてるわけで、で、当然スーツ、シャツ、ネクタイだったりとかをメインで売ってるんですよ。で、あの、案外女性客も多いんです。
はいはいはい。
で、やっぱりその女性だけでいらっしゃる場合は、プレゼントで買われることが多いんですね。で、特にやっぱりまあスーツ、シャツ、ネクタイだったらネクタイが一番多いんですよ。サイズ関係ないので。で、一緒にお選びするときに、必ず今みたいな話をするんです。まあ、なんていうのかな、まず女性ってネクタイを何選んでいいか分かんないっていうのがほぼ皆さんそうなんですよ。
そうですね。
うん、で、ショップの店員っていうのは商品を作ってるわけじゃないので、
うん、
はい、あのこの商品いいでしょっていうことはできても、
うん、
なんていうのかな、その深みがあんまりないというか、その知識頑張って覚えたんだね、お疲れさんみたいな感覚っていうのは少なからず店員お客さんからしてみればあるんじゃないかなって思うんですね。
あ、そうですか。へえ、うん。
ここはあのだっていきなりですよ。いきなり店員から声かけられて、うん、この商品は素材がこれでこうでこうでって言われても、
うん、
なんていうか黙ってろよって思う人も多いと思うんですよね。
あ、
静かに見させてくれよってね、自分で選ぶしみたいなところがあると思うんですよね。
なるほど。
で、僕は店員っていうのは、あの商品の良さをもちろんねお伝えするのも大事っていうか、それもすごく大事なところではあるんだけど、
うん、
お客さんに納得してもらうっていうのが一番大事と思ってるんですよ。
うんうん、もちろん納得の勧めですね。
あ、そうですそうです。もうおっしゃる通り、うん、納得が一番大事。で、どんな高いものでも安いものでも、納得して買えばその人にとってはいい買い物なんですよ。
うんうんうんうん、
で、納得してもらうために、じゃあこの商品いっぱいあるネクタイの中からあなたが今選ぶべきものがどれなのかっていうのを導いてあげるっていうのが僕の仕事だなと思っていて、
うんうんうん、はいはい、そうですね、すごいな、うんうん、で、いい店員さんだ
で、でさっきの話で女性はどんなネクタイを選んでいいかわからないわけです、
うんうんうん、
どれを選べばいいのかが全くわからない状況の時に、
うんうん、
そういう、なんていうのかな、まず相手に起こる男性との関係性とか、
うん
うん、あとはその人が普段持っているスーツの色とか、
うんうんうん、
普段他に持ってるネクタイとかシャツの色とか、はいはい、肌の色とかも聞きます、
うん、
でいろいろ聞いて、じゃあその人にはこういうのが、ね、似合いますねと、一般的にはこういうのが似合いますよっていうふうに大きくこうガッとこう選択肢を、はいはい、絞めるんですよ、
はいはいはい、
まあ、だいたいまあ5本から10本ぐらいに絞ったとしたら、うんうんうん、じゃあ でもこれもどれも全部いいと、どれ選べばいいか分かんないってまだなるんですよ、うん、でここで言うんですよ、プレゼントっていうものは、あなたが何を選ぶかが一番大事ですと。で、相手がね、好みに思うものだったら相手が自分で買うから、で、それと被っても僕はプレゼントの意味がないと思う。もちろん相手の好みに合わせて買うのもすごくいいことだけれども、あなたが選ぶんだから、あなたが相手につけてほしいって思うものだったりだとか、そのつける本人が選ばないようなものだけど、客観的に見たらあなた似合うよっていうようなものを選んであげるということこそがプレゼントの醍醐味であって、
なるほど。
で、僕が今商品の説明をするためにいろんなうんちくを語りましたねって、それを渡すときに言ってくださいと。その中の一部でもいいから、で例えば僕らのところにはミッキーのネクタイがあるんですけど、そのキャラクター性の強いミッキーではないんですよ。本当にこう、ちょこっとちょこっとミッキーが入ってるんですね、で営業なんか仕事でやってる人はすごくそれネタとして使えるんですね。でネタのその営業の人がこのネクタイをつけたときにどういう言い回しでやればネタになるかっていうのも仕込むんですよ、その彼女。
おー、すげえ店員ですね、それ。
仕込んで、こういう風に使うとお客さんから笑い取れますよとか、それで場が和んだりしますよとか、赤い色は自分の主張が強いですよとか、こういう風に仕事で使い分けてくださいねっていうのを教え込んで、で、私はそういうことを考えながら選んだっていうことを直接言うんじゃなくて、このあのネクタイはこういう効果があるからこういう時に使ってねっていう風に言うことによって、あ、
なるほど、
こんなに思ってくれてるんだって相手が最終的に思ってくれますからっていうと納得して買ってくれるんですよ。
なるほど、そこで納得しますよね、それは。
そうです、そうです、うん、あ、だからこれ選べばいいのかって思うんですね。で最後に偉そうなこと今まで散々言ってるんで、最後の最後にで今の話は全部そこのお店のあのダンさんっていう人が教えてくれたことだから一緒に今度行こうねって言ってくれれば僕のあの点数が上がりますから、そういう目論見ですって言うと笑ってくれるんですよ。
なるほど、なるほど、
はい、
すげえ。
そういうあの話というか、全部それに今集約されてるんですけどね、はい、それをすごく考えてますね。
なるほど。
僕の今の嫁さんにもどうやったらその直接的じゃなくて、ま、でも周りくどすぎなくてそれを感じてもらえるかっていうのを日々やってます、
うん、なるほど、
はい、それが女性を大事にすることかな、それにつながってくるかなって、大事にされてると感じてもらえるっていうところかなとは思いますね。
なるほど。どういうふうに大事にされてるかっていうのを要は女性が納得するってことですよね。
そうです。
納得ね。なるほどね。面白いですね。あの、ジョジョの奇妙な冒険のスティールボールランでも、ジャイロ・ツェペリが納得は全てに優先するって言ってましたからね。
ものすごく共感しましたね。あの時は、納得は全てに優先するって。もう、その通りだよ、ジャイロって思いましたね。でも、あのジャイロの精神の誇り高きこと、すごく心が震えました、僕は。
なるほど。
ねえ。でも、あの時初めてジャイロが言葉にしてそれ言いましたけど、はいはい、大体歴代主人公はみんなそうですよね。
あ、そうですか。
あ、知らないですか。
いや、そうか。いやいや、見てますけど、ぼんやり見てるんで僕。
ああ、そうですか。大体、はい、ほら、みんな自分の軸があるじゃないですか。
あ、まあありますね。
ね。その軸っていうものをすごく大事にしてるんで、
それ
は結局自分が納得することが一番大事っていうことですよ。
そうかそうかそうか。
はい。いや、すいません。なんか、いろいろ、なんか、ずれたような話でした、ね。
いやいや、僕がいきなりジョジョ持ち出したんです。なるほど。でね、この、まあ、女性を大事にすることはどういうことかで、
はい、
実は僕、女性に何人か聞いたんですよね。
おうほうほう、素晴らしいですね。
どういう時に、男性から大事にされてるなって思うんですかって、聞いた時に、例えばね、言葉であやされてる時っていう、た人とかもいました。
すげえな。
うん。
なんだそれ。要は、はい。
要はさっきのダンさんの言った、その納得させてくれるってことですよね。自分のことを、大丈夫だよとか安心させるの言葉で、こう自分に投げかけてくれること、
はい。
とかで、まあ大事にしてくれてるなって感じたりとか、 まあ安心を与えてくれてるなって、安心を与えてくれようとしてるなって、そういうのをあやされてるときっていう表現したんだと思うんですけど。
あやされてる。僕が今あやされてるっていう言葉を聞いて、連想したのが、
はい、
例えばこう、なんていうのかな。女性が感情的になってるとき。
そう。そうです。
で、マイナスな面でね。
うん。
あの、いい意味での興奮ではなくて、
はい、
その悪い意味で気持ちがすごくブレているときに、
はいはい、
その、まあ、すごくそれを回復させるための言葉を投げるというような感じ。
そうです。多分僕もそういうふうに受け取ってます。
なるほどね。でもそれって結構、なんていうのかな、誰でもできることだし、
いや、できないですよ、やっぱり。
え？本当に？
例えば、今のまあ話を、じゃ恋人限定だとしましょうよ。
はいはいはいはい。
あやされてる時って。
はいはいはい。
まあ、うん、そうした時に、どういう言葉を相手に投げかけるかって、
はい、
やっぱりその人の普段どれだけ思ってるかとか、どのぐらいその相手を見てるかっていうのが、やっぱり、ある程度入るじゃないですか。
う
んうん、君はいつもこうだから、こういう風で、こういう風で、ちゃんと、だから安心なんだよって、さっきのダンさんが納得をお客さんにさせたように、
うんうん、
なぜ、なんかこう、そういう、例えばヒステリーになったり、感情的になって泣いたりとか、そういうしてる時に、
うんうん、
なんで大丈夫なのかっていうのを納得させるような言葉を投げかけてくれるとか、そういう風にしようとしてくれてる、
うんうん。
安心を与えようとしてくれてるっていうところに、安心、なんですかね。大事にされてるって思うのかなと。
でも、例えばですよ。
はいはいはい。
例えば、僕の嫁さんがね。
はい。
僕の嫁さんがねって言った瞬間、なんか、俺はコロンボかって言う。いや、それいいんだけど。
はいはい。
さっき話したみたいに、
うん、
僕がこれからどういうふうに生きていくのかっていうところも全部話した上で、うん、じゃあ、関係性を持ちましょうっていうふうになったと。
うん、
いうふうに言いました。で、実際そうなんですよ。
はい、
で、
はいはい、
ただ実際に、その、まあ、今度4月から働くところの説明会に行ったりとか、うん、面接を受けるっていう段階になってくると、
うん、
マリッジブルーみたいに、どんどんどんどん、こう、テンションが下がっていくのが目に見えて分かったんですよ。
あ、そうなんですか。へぇ、
で、もう本当にすごい顔してて、これはやばいなと思ったんですよね。まあでもしょうがないかと、
うん。
ここまでね、大きな人生の決断って大変だと思うし、うん、もう本当にこれってマリッジブルーと同じ作用が起きてるなと思って、一回全部忘れていいよって言ったんですよ。で、どこ行きたいって言って、で、行きたいところに連れてってあげたんです。
ほう。
車でね、2時間くらい。はいはい、ドライブして、そこでいろんな景勝地回ったりとか、美味しい食事食べたりとかして、しばらく特にその話をしなかったんですね。そしたら、そうですね、2週間ぐらいしたら、向こうからその話してくれて、説明会ではちょっと不安になっちゃったけど、面接受けようっていうふ
う
に言ってくれたんですね。で、まあ、後々になってから一応聞いたんですよ。あの時の僕の行動はどうだったんだと。
おお、すごい。
その、僕はあの時すごくブルーになってたから、
うん、
やっぱり不安になるのはしょうがないし、
うん、
で、その不安をね、どうこう、ね、いや、こうこうこういうことだからっていう風にね、うん、納得してもらうために言葉で言っても多分ダメだなと思って、
うん、
一回とりあえず楽しい思いをさせたりとかね、
うん、
落ち着かせるのが大事だなと思ってそういう風にしたんだけどって言って、
うん
うん、もうそれでいいと思うよっていう風に、
うんうん、
それが多分それしかなかったと思う選択肢はっていう風に言ってた、
うんうんうん、
で今その落とした さんがおっしゃったようなことっていうのはつまりそういうことですか、
うん、そういうことです。
あはははは、
要はダンさんが、そういう風にしようとしたわけじゃないですか。相手に、
うんうん、
相手にとって良い作用をもたらそうと行動したり、声をかけたりしたっていうことですよね。
ああ、それが、なだめるという一言に全て集約されていたということですか？
そうですね。あやさ、
あ
やさ。
あ、ごめんなさい。なだめるじゃなくて、あやすか、
う
ん。
そうですね。
それは、そこまで推測するのは難しいよ。
いやいや、だから、この、あやすっていう言葉面白いなと思って、ちょっと取り上げてました。
すげえ、だって、 条
件が面白くないですか。
それだってもし本当にそうだとしたら、俺その人とコミュニケーション取れない。
ああ、まあそうですね。いや、でもそういう話聞けばわかるじゃないですか。
まあまあもう、まあ、で、あやすってどういうことっていうふうに聞いていいんだったらね。
うん、うん。
いいですけど。
いや、僕はそれ聞いて、まあさっきみたいな話、
ああ、なるほどね。
うんうんうん。
ああ、はははは。でもそれって、例えば今僕がやったことみたいなことは、ある程度関係性が深くないとできないことだと思うんですけど、
そうですね。
まあ極端な話、全然、ただの友達とか、職場の同僚とかね、
はい、
ちょっと知人みたいな感じの人でも、はい、なんか辛そうだったら大丈夫とか、
うん、
なんだろうな、まあ、極端な話、よしよしみたいなもんじゃないですか。
うん。
ね。
そうですね。
それは、程度は違えど誰だってできません？
いや、それをね、やらない男の人がね、多いらしいですよ。
ああ、うん。
すごく多いらしいですよ。
ああ、まあ、
要は、なんか俗に言う、優しいっていう、すげえ漠然としたこと言うじゃないですか。優しい人好きとか。
うんうんうんうん。
多分今のやつが、優しい、なんですよ。
そういうことか。
だと思うんですよね。で、それを、こう、今みたいな長い話で説明すんのがめんどくさいのかできないのかわかんないですけど、だから、優しい人好きって言うんじゃないかなって僕はなんとなく予想してるんですけど。
そういうことか。
要はだから安心したいというか、あと自分を理解してほしいとか、そういうのが多分、根底にももちろんあると思うんですよね。
そういうことか。
なんでそんな悔しいみたいな感じなんです
か。いやいや、別に忘れないんですけど、
うん、
落とし田さんがね、
はい。
ツイッターで、
はい。
紹介してた、
うん。
アラサーちゃんの漫画。
ああ、はい。
はい。わかりますかね、うん、最近紹介してたやつ。
はいはいはいはい、いや、しました、しました。
はい。まあ、女性が私のこと好きっていう風に、男性に聞いて、
うんうん、
まあ多分彼氏かなんかでしょうね、うんうん、設定としては。うんうん、
で、セフレですね。
まあまあまあ、セフレなんだ、はいはい、あれ。
そうなんです。
セフレにそんなこと聞くんじゃねえよって俺は思うけど。いやいや、だったらあんな対応が来てもおかしくねえなと思いますけど。
うんうん、
まあまあ、じゃあ仮にじゃあ彼氏だったとしてね。
うんうんうん、
その、私のこと好きって聞いて、
うん、
うん、うんって言うんですよ、彼氏が、うん。
はいはいはい。
で、それで、え、本当にみたいな感じでしたっけ、
どのくらい好きって
聞く。あ、そうか、どのくらい好きか。
うん。
あ、はいはい、好き好きみたいな感じで返すんですよね。うんうん、で、そうじゃなくて、みたいな感じになるんですよ。
うんうんうん、
で、そしたら男の方が、めんどくせえって。
うん、さっき好きって言ったじゃん、
ね。そう、好きって言ったじゃんって。ね、って言った後の最後のコマで、そんな、そういうめんどくさいことをめんどくさがらずに、やってくれるかほど好きかどうか確認したかったっていう部分が出てるわけですよね。
うんうんうんうん、
で、落とし田さんはそこの部分にすごくこう、まあ、なんていうのかな、影響っていうか、感じるものがあって、
うんうんうんうん、
こういう部分をちゃんと表現してくれてる漫画っていうのはなかなかないみたいな。
そうですね。
こう、
うんうん、言葉にこれをしてるのが、
うんうん、
あ、そうか、なるほどって思ったんです。
でもそれって僕はですよ。
はい。
僕は当然じゃんって思うんですよ、それ読んで。
ああ。
当然というか、その男性、そういう男性がいるだろうなとか、いるなっていう感じはわかるんですよ。世の中にはそういう男性がいるなと、
うんうん、
でも僕の感覚としては、
うんうん、
その男性の反応の方が意味がわからなすぎるというか。
ああ、それはあれですよ、ダンさんがエリートだからだと思います。
エリートなんですか。
エリートだと思います。女性
ベジートベジートって言ってた。ベジータなんですか。僕は
そうですね、戦闘エリートですよね。対女性に対する攻撃力がめっちゃ高い。
ちょっと待ってくださいね。
戦闘力高い。
ちょっと待ってくださいね。そうです。だから、さっきの設定を聞いて僕は納得したんですよ。さっきの、落とし田さん、あれはセフレという設定だと。
はい、まあセフレに近いかな。
ような感じかな。まあ、アラサーちゃんって多分そういうもんだと思うんで、
うんうんうん、
そういう世界観だと思うんでね、
うんうんうんうん。
で、セフレに対して私のこと好きかどうかっていうのを求めるというか聞くのは意味が僕はよくわからんす。
まあそこは僕もちょっとわからないですけど、
うんうん、
まあ予想するには、うんうん、まあそういう夜もあるのかなぐらいしか予想ができないです。
ああ、そういうことか、わかった。今理解した。その、うん、相手は セフレだと分かってても、
うん、
私に対して、うん、そのちゃんと面と向かって好きだよと言ってくれる人が欲しいってだけなんだ。
そうですね。
その日は。
そうですね、きっと。
うげげげげ。
うげげげげでしょ。
これ、ホラー漫画じゃないですか、これ。これ、ホラー漫画じゃないですか。それで最後あのセリフ言ってるんですか、もしかして。
そうです。
いやだ
な。いや、まあこれ予想ですけど
ね。いや、もしそうだとし
たら。あるじゃないみたいなことかなと思ってますけど。
すっげえ。
いや、すごいっすよね、それも。
いや、僕、あれが彼氏とか、旦那さんとかね、もうこの人って決めている状況だったら、あの男の反応が意味がわからんですよ、僕は。
うん。
うん。だけど、お互いにセフレだという関係を認識していたとしたら、それこそさっきの話の、容姿の良さを求めてて、繋がった結果でしょ、それ。
女も意味がわからんってなりますよね、これ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそ
う。でも、こういう、そういう、なんだろう、関係でも、こういう、めんどくさいことをめんどくさがらずに、対応してくれるぐらい好きだったし、したかったっていう感情が、人は湧くというところに、やっぱ興味深いじゃないですか。
でもですよ、
はい、
セフレという関係を、継続していきたいと、もしそのアラサーちゃんが思っているのであれば、
うん、
逆に、お前のこと好きだって言ってこられたら、困るんじゃないですか。
でもそんな夜もあったんじゃないかなって言うしかないですよね、だって。
うわぁ、それは、ちょっと。
それ
ちょっと勘弁してくださいよ。
苦しいですよね。いや、
僕は別にセフレっていう関係がダメだとも思わないし、別にやりたい人はやりゃいいじゃんって思うんですよね。それでお互いいいと思ってるんだったらね。だけどそれって、基準っていうか
地獄絵図ですよね。だから
本当にこれは恐ろしいな。でも上手い人はちゃんと聞かれた時に思ってなくても言うんでしょうね、うん、
そうですね。
なるほど。
まあ相手が何を欲しているのか逆算できるってことですよね。
そうそうそうそう、
うん、だからそういうのができないからセフレっていう関係で収まるんじゃないですか。そういうのがもし逆算してコミュニケーションがもっと取れる人だったら、ちゃんと好きって感情が生まれて、彼氏彼女になったりとかするかもしれないですよね。
いやー、恐ろしいですな
ね。だからまあ、話を戻すとですね、
はい、
まあ女性を男性にするとどういうことかっていうと、まあ、そうですね、さっきの話でいくと、まあ女性安心したいとか分かってほしいとかっていうふうにさっき言いましたけど、
はい、
まあこれ、まあ男も同じですよね、ある程度はね。やっぱり分かってますし。ね、キャバクラ行く理由ですよね、多分ね。
それはちょっとよく分かんない
です。僕ね、最近すごく思うのは、男性が、スナック行ったり、キャバクラ行ったりとかして、お話をたくさん聞いて、
はい、
もらうのは、すごくその欲に似てるのかなと。感じます。
ああ、そういうことね。はいはいはいはい。あ、それだったら理解できます。
すごく話を聞いてほしいのって男もすごく一緒だなって思います。
なるほど。要するに。
男性と喋ってると、
うん
うん、女性はなんか、とりあえず一旦全部聞いて、その後まあ、ああだこうだ言ったりとか、まあ取り留めもない話になってたりとかするんですけど、男性は自分の主張をとにかくまず聞いてほしいっていう欲が女性より強いようにすごく感じるんですよ。
はあ、なるほどね。
いや違う、これはこうで、こうで。まあ、ダンさんとかさっきから僕も喋っててそうですけど、自分の考えを、まあ、とりあえずぶつけつつ喋り。
はいはいはいはいはい。
これは、ね、実は女性のよりも、女性よりもって言ったら女性と別にあんまり変わらなくて、分かってほしい度合いは結局お互い一緒なんで、
うんうん、
って思いますね。
でも僕は、その、なんていうかな、キャバクラとか、そういうクラブとかに行くっていうことが、その理解してほしいって最初言った時に僕はちょっと否定的だったじゃないですか。
はいはいはい。
なんでかっていうと、
うん、
結局そこの場にいる女性たちっていうのはまあ、
うん、
右から左なわけじゃないですか。
話がね、
はいはいはい、それを前提で分かってていくわけじゃないですか、
うんうんうん、
男性っていうのは、
うんうん、
僕はその感覚が分からんです、
うん、ダンさんの場合は多分もう前提がやっぱり最後までっていう。ダンさんもやっぱなんだろう、僕もそうなんですけど、僕とかダンさん、多分キャバクラ向いてないじゃないですか。
でしょうね。
ね、全然向いてないんですよ。
ね、多分最終的に、そのお店の子を辞めさせるよう説得し始めると
思います。そうそうそうそう。 そうそう。
最終的には、ね。
わかんないじゃないですか。
そうそう。
でも、ああいうとこで楽しめる人って多分、そこでの、ただ、その場で言いたい。ただ聞いてほしい。で、それで関係性が成り立ってるはず。
そうそうそう。その心地いい空間を、ただ感じれればいいっていう。
そうそうそう。軽くても間違ってても、物ともしない精神力を持ってると思うんですよ。
そうですね。
そう、僕とかダンサーはそこで疑問に思ったりしてたら知りたくなるじゃないですか。なんとなくやっぱり。
そうなんですよ。
で、そのキャバクラの女の人をキャバクラ嬢として見ないで、なんとかさんで見たくなるじゃないですか。
そうそうそう。個人としてね。
そう、個人として見たくなるじゃないですか。
うん
う
ん、
そうすると、やっぱり、ねえ、こう、キャバクラの楽しさとはちょっとやっぱ変わってくるじゃないですか。それってキャバクラの女の人じゃなくていいよねって話になる。
そうそうそうそう。
分かってもらいたいんだったら、やっぱり自分を理解しようとしてくれてる人がいいに決まってるんで。
うんうん。
だから僕とかダンサーにとっては、風俗とかキャバクラとかそういうこう、女の人と、ね、風俗は違うかも分かんないけど、話をしに行くっていうのは、まあまあ、向いてるあれじゃないなとはなんとなく思います。
でしかも、
うん、
しかも僕らはそれをやったところで相手の女の子がただ迷惑にしか感じないって知ってるんですよ。
そう。
ね、だから行かないんですよね。
そう。
何の興味も湧かないんですよ。
困った顔したらすぐわかりますからね。なんか
。そうそうそうそう。あ、
この人今俺のこと空気にしてるなってすぐわかりますから、ね。
そう。だからその相手が僕らを求めてないっていうのが。
そうそうそう。
わかるんですよね。
わかりますよね。
僕らは求められたいんですよ。そうなんですよ。逆にね、逆に成り立つかどうかはわからないですけど、僕がお店にいて、まあ別に女性でも男性でもいいから、僕に話を聞いてもらいたくて来るんだったら、成り立つんですよね。
あ、そう、わかります。そっちの方が僕も楽ですもん、やっぱり。
ね。
だってお金払ってですよ、ね、知らん女の人と大したコミュニケーションも取れないのに軽い話とかして、
うん、
面白くもなんともない金が無駄ですよね。
まあ、
もらいたいです。
なんでしょうね。そうそうそうそう。まあ、金もそうだし、何よりなんか時間がもったいなさすぎるんですよね。
もったいない、もったいない。
いや、まあでも、やっぱりじゃあそれが楽しいと思ってる男性も多いし、じゃあ今後ね、それこそ僕がじゃあ独り立ちして独立していろいろやりますってなった時には、少なからずそういうところでのうまく立ち回れるスキルっていうのも必要になってくると思うんですよね。
いや、いい悪いじゃないし、あれですけど、うんうん、まあ僕らの本質として向いてないっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。だからそれを今後ね、習得していかないといけないっていうのがね。
頑張ってください。
まあまあまあまあ。でもそれ、まあこれをデメリットとは思わないですけど、まあその負担よりも僕が得られるメリットの方が非常に大きいんでね。
うん。
まあ別にいいんですけどね。まあコメントを来てますんで。
戻して、あ、来てます？
あ、はい。ちょこちょこっと読みたいと思います。はい。はい、17番奈良さん、納得のすすめを聞き直そうということで。はい。あの、納得のすすめは実は3部作になってまして、タイトルは違いますけどね、その3つを全部聞いてくれる人がもしいるのであれば、ありがたいなと思う次第ですね。うん、で18番奈良さん、優しい人が好きってそういうことなのかということで。そうらしいですよ、どうも。
そうかもしれないですよ。
でもまあ、言われてみれば納得ですね、やっぱその絵っていうのは。うんうんうん、はい。19番奈良さん、社会経験としてキャバクラには1回は行ってみたいなということで。
ああ、1回も行ったことないんですね、この方。
僕も1回も行ったことないですけど。
本当ですか。
はい。まあまあまあ、でも、そういう世界があるっていうのは一つね、うん、知っとくのもありだと僕は思いますね。う
ん、僕は二十歳過ぎぐらいの時になんかバイトしてるところの上司とか全員に連れてかれたとかあるんですけど、別にすごい田舎都市、地方都市の、なんかところに連れてかれたんですけど、
はい、
まあその時にもやっぱ改めてというかもう完全に思いましたね。つまんねえって、すげえ思いましたね。喋りがまずね、全然面白くないんですよ。こっちを楽しませようって気がないんですよ。
それはまああんまり質の良くないところに行ったんじゃない
ですか。いや、それは、うん、そうだと思います。だと思いますけど、それにしたって、うんうんうん、頭はすげえでかいんですけど、
うんうん、
髪の毛持ってすげえでかい、頭でかいんですけど、
はい、
全くなんか出てくる発言に脳みそが感じられないっていうか、
うんうん、
なんだろう、楽しくしようってする気がまずなかったんですよね、なんとなく。うん。で、これは、俺は金を払うのかってすげえ思ったのね。その時に、いや、その時上司っていうか払ったからあれなんですけど。
まあまあまあ、当然その流れになるでしょうね。
みんな楽しそうなんですよ、それで。はぁーって、あ、場違いかなーってすごくやっぱ思った記憶ありますね。
やっぱりそれって、その、さっきの、ちょっと話が戻っちゃいますけど、はい、どこの部分で話、あ、そう、許せないという感情について最初の部分で話したんですけど、
うんうん、
僕が落とし者さんに一つ質問したのが、
うん、
あの、感情が込み上げてきた時に他の行動で消化することができるのかどうかと、
はいはいはい、うんうん。
で、彼らにとっての消化なんじゃないかなっていうところではありますね。僕が感じたところではね。
なるほど、なるほど。そうです
ね。はい。もうその普段の、まあ、言ってしまえばストレス発散ですよね。うんうん、簡単な言葉で言えば。
うん。そして僕とダンさんはそういうところでストレスが発散にならないってことですね。
ならないんですね。
たまりますよ、あれ。
本当に。
え、この人は何？喋って僕らを楽しませるのは仕事じゃなかったんだって思いましたもんね。
う
ん、
まあ多分、本当のプロのところに行ったら、また違う発見があると思うんですよね。
絶対違うと思いますよ。だけど、うんうん、お金は同じぐらい多分取れますよね。
まあまあまあそうですね。
ですよね。ある程度は。
うん。言ってしまえば、安いもんじゃないです。あの、僕は、あの、別に、自分のことをね、おごり高ぶって言うわけではないですけど、
うんうんうん、
さっきのその接客の話してたじゃないですか。
うんうんうんう
ん、こんな接客するやつは、同じ建物のね、まあ、あの、ショッピングセンターなんですけど、同じ建物の中に、二人といないだろうって思いながらやってるんですよ。
うんうんうん、
これは要するに特別感を感じてほしいというかね、
うんうんうん。
あ、こんな店員の人と出会えてよかったって思ってほしいというか、
うんうんうん。
だから、もちろんそのファッションのことも僕はほとんど知らないし、
うん、
やはりその店員の仕事をやり始めて1年半ぐらいしか経ってないから、
うんうんうん、
何がどうというふうに言えるわけではないけど、
うんうんうん、
そんな僕でも、他のね、あの、僕が行くお店とかで、
うんうん、
これなんだって思うような接客を受けることはいっぱいあるわけですよ。
うんうんうんうん、
それと比べたらまだマシだろうって思いながらやってるんですよね。
うんうんうんうん、
あの、ただ商品を買うプラスアルファのことをサービスとして提供してるつもりではあるんですよ。
うんうん、いやそこはでもダンさんはやっぱり、あの、ポッドキャストやってますからね、もう相当、ずば抜けてるんじゃないかなと思いますよ。
ポッドキャスト、でもポッドキャストって、
はい。
あの、特に僕の番組はそうですけど、はい、自分がやりたいことやってるだけですからね。
そうですけど、やっぱり僕思うんですけど、はい、僕もすごい喋るのは下手で、全然喋れないからポッドキャスト始めたところもあるんですけど、
は
い、やっぱりこうやって喋るっていうことを意識して、人に聞かせるってことを意識してやると、やっぱり自然と、あの、底辺のスキルって上がっていくんじゃないかってすごく思います。まあ、
それは、うん、単純にボキャブラリーが増えたりとかね。
そう。
その間の使い方とかね。
そう、とか意識がやっぱり上がりますよね。だからそうやってやってる人の方が、まあ、有利なんじゃないかなともすごくやっぱ思います。そう
そう。やっぱ、あの、こっちの今宮崎なんですけどね。
はい、はい。
宮崎、よく聞くのは、やっぱり宮崎のキャバクラは質が低いみたいな話をよく聞くんですよ。
はいはい。
はい、非常に。で、うん、あの、さっきの話と一緒ですけど、その、はい、とにかく話してる内容がつまらなすぎると。
うんうんうん、
で、あの、大体、同郷みたいな感じなんですよね、要するに。
ああ、はいはいはい。
あの、地方からわざわざ宮崎に来て、みたいな。他の地方からね。っていうことがないんですよ。
うんうんうんうん、
同じ宮崎の、
うん、
人で、
うんうん、
で、例えば、よく言われるらしいんですけど、
うん、
私何校でしたとか。
はいはいはい。あ
で、お客さん、
僕行った時もその話
なった、お客さん何校ですかみたいな話になって、
はいはい
は
い、
それ、私の友達もそこ通ってたんだけど、全然どうでもいいじゃないですか。とかって言って、頭いいとか、そんな話しかできないらしいんですよ。
はいはいはい。
まあ別に、それがいい悪いっていうか、僕は悪いと思いますけど、サービス業として。まあ、いい悪いは置いといたとして、そういう性質があると。で、やっぱり都会の方だったらいろんな地方から来てたりだとか、やっぱり生え抜きだったりとかね、その、やっぱ競争の中を買っていかないといけないという感覚がものすごく強くあるような気がして、まあ、それは、その、キャバクラに限らず、他の商売に関してもそういう部分は多少なりとあるのかなっていう感じはしますけどね。
うん、キャバクラに関しては、その、キャバクラとかスナックとかそういうのに関しては、僕は、その、初めて行った時に考えを改めたのが、
はい、
あそこは、 コミュニケーション取るとこじゃなくて、
うんうん、
自分が一方的に言いたい話を、うんうんって聞いてもらうところだなって、
うんうん、
いうのをすごく思いました。
そうですね。
そういう人がすごく楽しんでたんで。
それでいいんじゃないですか。
うん。だから、そっかと思いました。だから、キャバクラサシステソってのがあるらしいんですけど。
え、なんすかそれ。初めて聞くな。
キャバクラサシステソは、
はい、
頭文字なんですけど、
はいはいはい、はい。
さが、さすがで、
もういいや、聞かなくて。
全然知らなかったで、うん。いや、それだけ言っとけばいいみたいな、差し出そうがある。
うん、で、せ、すは
え、すは
すごい。
すごい、そうそうそう。
え、で、せは
なんだっけな、センスあるねとかそんなんだったと思うんですけど。
そうはそうなんだ
これ言ってれば、大体もう男は、勝手にずっと喋って楽しんで帰ってくれると。
なるほどね。
でも僕とダンさんそれじゃ楽しくないじゃないですか。
うん。あ、でも、それって別にキャバクラに限らずだなって今自分で思ったのが、紳士服のショップをやってても、ただ喋りに来るお客さんって結構いるんですよ。
います。いますよね。どの接客やっててもいますよね。喋りたい人って。
そうそうそうそう。なんか自分はなんか、常連みたいな顔して実はほとんど何も買ってねえっていう人がいるんですよ。
いますよね、
今のところ。だいたいなんか決まった時間に来て、それで、まあ、僕は顔知ってるから無視できないからね。うん、ああ、どうもこんにちはって言って、今日もお散歩ですかみたいな感じで言って、そうなんだよって言って、同じ話を何回も聞いて、あ、そうなんですねって、今の差し捨て層を使うわけですね。ああ、そうなんですか。
興味もないし。
うん、そうそうそうそうそう。まあ、だから、例えば、まあ、こう言っちゃなんですけど、興味あるふりはいくらでもやろうと思えばできるんですよ。
うんうんうん、
こっちに多少なりと、その相手がやってる話題に、知識があれば、それを小出しにして、話題を広げさせてあげることもできるし、
うんうん
うん、で、全く自分に知識がなければ、とにかく質問しまくる。
あ、
もうバイクの話とかされたら、何そのエンジンのタイプが違うのって、どういう風に違うんですか、あ、排気ガスが、とかね。
それはやっぱ相手の男の人の任意はこう分かってほしい欲を満たしてあげてますよね、完全に。
そうそうそうそうそう。
ダンさんがキャバクラ状態になってる、
ね。そうそうそうそう、そういうことです。で、そういうところに、でも季節柄寒い時期とかバイク辛いんじゃないですかって言って、これ風通さないジャケットなんですよ、とかっていう入れていくんですよ。
い
うん、そうそうそう。そういうふうに、もう、たとえ30分とか1時間とか立ち話させてるから、試着しろって言った時に、嫌だとは言い切れないんですね、向こうもね。はい。まあまあ、それでなんとかたまに1着2着売るみたいな感じのことはやってますけど。
なるほど。
はい。まあ、それと同じだなって今思いましたね。
うん。だから、まあ話、まあ、ガッて戻すと、まあ女性を大事にするっていうのはそういうこと。
そんな話してましたっけ
要は理解して、あげようとする姿勢みたいな、
うん、
声かけとか、
うんうんうん、
そういうことですよね、きっとね。
もう理解しようする、ん？理解しようとする姿勢っていう言葉自体がもうこの気がつけば両生類のテーマだったりしますしね。
おお。
はい。もう今トシタさんからその言葉が出た時点で、あ、気がつけば両生類だなって今。あ、ごめんなさい、これは落としたパンとアカネグモクポッドキャストでもあるんですけどね。
でもあるんですよね、は
い、
今回。
すいません。
いいえ、全然です。
まあ、これをね、通してお互いのリスナーが増えてくれればいいんですけど。
いいですね。はい、嬉しいですね。さっきの冒頭でダンさんがね、もらったみたいなお便りも僕もお待ちしてますんで。温かい。一人でやってると特にあれですよね、特に嬉しいですよね、きっとね。
そうですね。本当にそうですよね。
二人とかね、三人でやってるポッドキャストいくらでもいますけど、
うんうんうん、
人たちって、まあ、そこで共有もできたりしますけど、一人だとね、ほんと一人ですから。
ほんとそうなんですよね。
うん。
うんうん。まあ、やっぱり使命感が生まれない部分もありますよね。リアクションがないとね。
そうですね。
うんうん。で、
スタッフにならないとなかなかね。
ああ、そうそうそうそうそう。
一人で続けていくのがなかなか困難なところがあるんで。
そういう意味でもタフになったところあるのかな、やっぱポッドキャストやってて。
ああ、一人ポッドキャストの。
うんうんうんうんうん。
はいはい。
はい。で、一個だけコメント来てますのでご紹介します。はい、20番のナシさん。キャバクラもパチンコも同じだなと、消耗する美学みたいなのがありそう。共感はしないけど、ということで。
パチンコ？
まあ、消耗する美学っていうのは一つあるんじゃないかなと僕も思いますよ。
うん。
うんうん。
その、消耗、キャバクラの消耗とはどういうこと
ですか？要するに、多分ここで20番七瀬さんがおっしゃってるのは、
はい。
落とした さんがこれにお金払うのかって言ってたことだと思います。
はい、あ、払う美学ってことですか？そういうのにお金を払う。
そうですね。要するに無駄なことに、お金を払うっていうこと自体に美学とか、まぁちょっとしたロマンみたいなものを感じるっていうのは、まぁ言ってしまえば、コレクターの方とかも、まぁ言ってしまえば、まぁ無駄っちゃ無駄じゃないですか。
なるほど。
何かに実用的っていうわけではないので、そういうのは多分にあるとは思いますね。
なるほど。
うんうん。まぁちょっと、キャバクラとパチンコっていうのは性質が似てる部分もあれば違う部分もあったりすると思うんで。
うん、なんとも。どっちもやらないんで何ともわかんないですけど。
本当に僕も何ともわからん。
なるほどね。でも、
ああ、そうそうそうとはならないですけどね。
うんうんまあ、このね、20万の方もありそうって言ってるんで、まあわからない、ねうんうん。
まあ共感はしてないんですよね、
多分。うん、共感してませんからね。うんうんうんあなんかいい感じになりましたね、最後ね。
そうですね。
3時間近く経ってますけどね。
はい。まあ今のところじゃあ、その、まあ仕事、とプライベート、仕事バーサスプライベートを残して、はい、他の部分、はい。
全部できましたね。
はい、お話しすることができたわけですけれども。
はい。
まあこれはまあ次回というか、また機会があればっていう感じですかね。
うん。十分じゃないですかね、これ。
だいぶいろいろとね、お話しすることができたかなとは思いますけれども。
コメントもね、20番、20個もいただいてね。
はい、ありがたい所存でございまして。もう、ありがたいのが、もう、くだらないコメントがついてないっていうのがありがたいですよね。
ああ、僕は普段自分ではこれやってないんでわかんないですけど。
いや、まあ僕、うん、あんま少ないんですけどね、そんなないんですけど、
はいはいはい、
ちゃんと皆さんが向き合ってくれてるっていうのがありがたいですよね。
ああ。そうですね。なんか、お話聞いてるなっていうコメントがいっぱいでしたね。
本当そうですよ、うん。で、自分の考えも述べていただいて、
うんうんうん、
本当にこれが、なんていうのかな、双方向でね、やれる楽しさかなっていう感じではありますね。
すごいな、これ。
うん。やってみたらどうですか？
ああ、そうですね。いつか考えます。うん、本当にね、生放送に自信なくて、うん、今日もね、もう朝からずっとね、ああ、なんか、不安ってずっと思ってました。
だったら、嫌だって言えばいいのに。
いやいやいや、でも、そこはやっぱ自分の中のメリットとデメリットやっぱり考える。でもやりたいが勝ってるんですよ。
言っても、そんな別にそんな大して、あれじゃないですか、普段の収録と感覚としては変わらないんじゃないですか。
だ、
ね、
からなんか楽しかったですね、
うんうんうん、
はい。ありがとうございました。
なんか最後、まとめておくことはないですか？
いや、もう、十分喋ったと思います。ないです。多分喋り出したらまた長くなっちゃいそう。
まあまあまあ、そうですね。うん、はい。
なんかまあ、いい具合に4つ、まあ、ある程度僕の中で満足するまでダンさんに聞けたかなと思うので。うん。
そうですね。
結構、聞く人によっては結構興味深い部分もあったんじゃないかなと思いますけどね。
うんうん、まあ、じゃあ、引き続き、両番組とも、お便りだったりだとか、
うんはい
お待ちしておりますので、
うんうんうん
はいまあ、今回の回を聞いて、まあ、自分はこう思うとか、はいうんまあ、むしろ自分をゲストに出せとか、っていう風にね。もしくはその仕事 VS プライベートっていう題目に対してこう思うとか、っていうものがあれば、いろんな形で送っていただくなり、まあツイッターなんかでね、言っていただくっていうのも一つの形かなと思いますんで、やりやすい方法で、コメント等いただければありがたい所存でございます。
ありがたい所存でございます。
はい。で、最後に、ごめんなさい、すごく個人的な、ご報告になっちゃうんですが、
待ってました。
はい。まあ、途中お話ししたみたいに、
はい。
私、明日、婚姻届を出しまして、まあ、結婚します。で、はい、気がつけば両生類の前回98回を聞いていただいた方はご存知だと思うんですけれども、うん、僕が仕事を変えます。で、それが、行くのが北海道になります。で、北海道で、まあ、あるホテルの支配人としてやるわけなんですけれども、それが4月の1日から行くことになりまして、まあ、今までもね、全然更新はしてなかったんですが、北海道のホテルに住み込みで働く形になります。支配人室っていうのがあって、そこに嫁さんと2人で住んで、そこで、まあ、ずっとお仕事をすると。
うん、
なので、 収録の優先順位というのは、うん、またさらにだいぶ下がっていくのではないのかなというところではあるんですね。
残念。
まあ、ね、本当にやりたいと思ったら、別にやれない環境ではないので、やろうと思えばね。うん。で、前回の98回でも言ってたみたいに、まあ、ポッドキャストという形式を取るかどうかはわからないですが、その、最終的に本当に自分が独立してやるっていう時には、何かしらのインターネットのコンテンツを使って、日本中を旅するところだとか、実際にどこに自分のホテルを構えるだっていうところも、すべて何かしらの形で公開していきながら、やることができれば面白いコンテンツができるんじゃないかなっていうふうに。
面白そうですね。
思いますので、それ、なかなかね、他の人でやってるところは見たことがないですし、ちょっと今までにない形かなって思う部分もあるので、まあ、そのまま YouTuber にならないようにだけ気をつけたんですが。
でもドキュメンタリー性強いですから ね,
なかなかね、面白いかなと思うんですけど、まあ、それもまあ、どういう風にするかはね、まだ全然決まってないですけど、終わっちゃうというわけではないので、はい、いろんな形でまた告知させていただければなと思います。
お待ちしてます、
はい。そういったところでございます。すいません、ちょっと個人的なお話でしたけれども。
はい、いえいえ、全然ですよ。はい。僕は、そうですね、信州の山奥でカフェやってますんで、皆様、気が向いたら、はい、遊びに来ていただければ、コーヒー一杯300円で出しますんで。
ああ、安いですね。
安いですよ。利益を目的としてないんで、とりあえず。
でも、まあ、何年後になるか分かんないですけど、
はいはい、
まあ、結局その僕は最終的に一回日本全国を回る予定なので、
はいはい。
はい。もしまたその時にやってれば、
うん。
はい。
うん、
ですね、お伺いしたいと思いますので。
お待ちしてます。私もまあ、北海道に行く機会があれば、ダンスに泊まりたいと思います、
は
い。
お待ちしてますよ。
はい。行ったことないですけどね、北海道
に。僕も行ったことない。
九州からね、北海道。
そうですよ、めちゃくちゃ寒いだろうな、まだ雪も降ってんでしょうね、多分ね、
まあ、もう僕はいるとこ長野県ですけど、今室温が8度ぐらいですけどね、
めっちゃ寒いじゃないですか。大丈夫ですか。
全然大丈夫です。
まあ、当然大丈夫でしょうけどね、そこに住んでんだから。まあ、そんなところで今回は、はいはい、お開きという形ですかね。
そうですね、
はい、いや本当に長い間聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました、皆さん。
はい、ではまた次回、いずれかでお会いいたしましょう。
お会いしましょう。お会いしましょう。
どうしたんですか。
あ、気が緩みましたね。
それでは皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。